アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。アップルニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2651回3月23日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村といいます。今週のオープニングテーマはアップルストアで最初に触るものです。スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。私はですね、買いもしないのにアップルウォッチのバンドを触っちゃいますね。肌触りとかどうかなとかね、実際の売り上げが結構気になるじゃないですか。で、触るだけ触って買わずに帰ります。そんな感じで、今回は心斎橋のアップルストア行ってみたいなと思ってます。よろしくお願いします。
はい、で、ボイス先生です。おはようございます。
はい、おはようございます。私はとりあえず、一番空いてそうなやつにまず行くっていうのがいつもで、とりあえず触れる方を触ってから本当に触りたいものを様子を見て、その次に行くっていう、はい、はい、よろしくお願いします。
人によるんですけどね、まあ、雑談で、まあ、こういう話してるんですけど、私の場合はアップルストア行くと最初に触るものはドアのノブです。
そうなんですね。
先日3月15日土曜日、大阪にて久々の公開録音を行いました。今週はずっとその模様をお聞きいただくのですが、会場での録音があまりうまくいかなかったので、少しお聞きづらい音質になっていますが、ご容赦ください。
アップルチャンネルにあった記事で、テクノジョイアップル M4 プロチップ搭載の Mac mini 2024用アップグレード SSD のサンプル品を出荷という記事が出ていまして、先ほど三浦さんがおっしゃってたね、Mac mini M4 モデル。の SSD のアップグレード用のモデルの部品ですかね。サンプル出荷ですからまだ発売もちょっと先の注文が出るということです。これすごいですね。 512GB の SSD を 4TB でアップグレード。
いや別に何ギガでもいいですよ。
4TB 書いてあるとちょっと前に 4TB 大きいですね。
えでももともと 2TB まではあったんじゃない
か。そうです、
めちゃめちゃ高い
よね。ありますね。
確か
この前、Mac mini 8台積んでクラスターにして、それを LLM 専用の通信規格かなんかで全部繋いでっていうのをやってるんですけど、すごい予算になって、それだけ思ってたら、Mac Studio で今度、192GB のメモリで、
512GB
で。Mac mini もいけるんですか。ストレージもそれででかいんで、なんか、もう無敵やな、これやったらっていうような
仕様。その代わり100万超えるくらいだ。
100万だよ、でも200何万とか。
絶対すごい値段で、
ね、あんなん出てきたらもう Mac Pro 立場ないんやろな、出すタイミングないんやろなとか。
Mac Pro には意義はあるやろうけど、 Mac Pro 実せなきゃいけない機器がだいぶ減ってるんじゃねえよ今。
そうなん、
要するにハードウェア拡張できるのが Mac Pro のいいとこじゃないですか、はい、でもハードウェアモードを挿すっていうのはほかに必要かっていうと、もうそのままほとんどなくなってきてる。
そうですね、
まあ、今やサンダーボルトでほとんどのバスの通信が、ね、バスレベルの通信ができてしまうから、それでいいやになってしまってるのが結構大きい、はいはい、
一回円筒形の Mac Pro になった時に内部でやるので外にやって拡張でやりましょういうふうにアップル動きましたけど、あれなんでまたあの箱に戻ったの。
いやだからやっぱりモードさせないと困るっていう人がたくさんいたからやけど、
それはそうやったかもしれない、
ね、うん、いやなんかそれがあったからやろうけど、もうそれも最近そこまで言わなくなってきてるんです。
マイからテースビット落とすって思って
るあれ落とすってよっぽどやろ。あれなかなか中古出ませんね。
いや結構秋葉のジャンプ屋とかでポツポツ出てきてますね。
ほんに
4,5 万ぐらいです。
4,5万
で、あれが早かったり、もう一つは多分横置きするのにめんどくさいからでしょう。
あでも台とかちょっと、
ああいうのを、まあ、要はああいうのを用意しないといけないわけじゃないですか、うん、今通常のタワー型の Mac Pro だったら普通にドスンと置いときゃいい話なんで、
通れるしね。
そう、その辺の違いはあるのかな。あとはまあ大根とかチーズを下ろしたい層がいってる
った確かにね。あった確かにね。
まあ個人的にはあのマグプロで塗装だけになっています
。記事によく見慣れたブラックマジックのディスクスピードテストのスクリーンショットがありますけども、5000とかすごい数字を叩き出して、ああこれ速いんやろうな、羨ましいな。私はなかなか内蔵の SSD 高いのでちょっとあんまり大容量が買えなくて、外付けを
中心に、まあ、外付け付けてるじゃん。
そうですね、これも内蔵がでっかくできなくて足りなくて、外付けを常時付けとかないといけないっていう悲しい感じ。
常時付けていといけない
の。確かになくても普通の作業はできるんですけど、こう写真いっぱいとか動画いっぱい扱おうと思ったらこの外付け扱わないといけないんで、例えば私は標準の写真のライブラリーはもう外付けハードディスクに置いてたりするんですよね。それがいっぱい一番容量が大きいので、はい、そんなことを言いつつ、気になるのはさっきハルさんが早速は Mac mini のページを見てたんですけど、果たして
評価できたみたい
な。20回目審査員していきます。
ちなみに僕も実は Mac mini の M4 を買ってっていう話を前の収録の時にしてるよね。大学の予算があったからって、ね、買って最後にまだもうちょっとだけ使わないといけない予算があったんで、どうしようかなと。まだ移行してないね、完全に。まだ M1 のやつとか使ってて、楽器が買い切るまでちょっと移行しづらいんで、楽器買うからそうしようかなと思って、M1 のやつを使ってると、USB の C じゃない、普通のやつの端子の方が多いから、そっちに刺すわけない。M4 になった瞬間に C の端子に全部買わなかったっていう話になるから、それは嫌なんで、最近下に置くハブがいっぱい売ってるんだよね。あれを買って、そっちで使うんです。そこには、なぜか SSD させますって、大体書いてある。それもついでに買って入れて、でそいつをタイムマシンのバックアップです。っていう風にしました。
その下に物をつけると、
はい、
電源は押しやすくなりますでしょうか。
本当にそのとみんな考えて、そこのところに切り欠けがちゃんとあるようなハブとか、
素敵、
それどころか、あの浮かしてるやつとか、
さすが、
いっぱい種類がある。僕の買ったやつは、そこでちょっとへこんでるんで、そういうふうに
入れられる。あ、入れるんですね。正解、はい。
ちなみに魚井先生は作業を終えた後電源を切る派ですか？
あ、切らない。
あれ？
もう慣れましょう。
申し訳ございません。
一回アンケートとしますけど、この中でご自身のマック作業終わったら電源切ってるっていう方どれぐらいいらっしゃいますか？
おお。
皆さん。ですよね。
ですよね。
これスリープは除く。
あ、スリープは除くです。完全電源オフ。
電源
は。
はい。はい、ありがとうございます。はい、仲間がまだまだいらっしゃると安心しました。
電源オフレン。
そういうことですね。はい。
羨ましい
羨ましい。
いや、そういうね。いらっしゃいません。こちらへ。
ライトニング、ライトニング言うときに誰も同調してる。
いつまでライトニングはもう同調する人いないやん。ライトニングの機器をいまだに使っている。
ほら
ほら、いっぱいいる、全員いるね。僕もそうだけど。
先週のニュース見れます？
見れます？見ますね。
見ます ね。
こんなおしゃべりばっかりです。
あれ入れたいわと思ってしまって、変な iBook 覚えてます？iBook の背中に画面があるやつ、これですね。皆さんにちょっと写真がなくて申し訳ないですけど、検索するとしたらジェミニ iBook G3 で検索すると多分出るんちゃうかなと思うんですね。ジェミニって例 の AI のジェミニと同じ綴りですけど、これあのポーランドの方にアプリミュージアムポルスカって言って、あのポーランド その一個人ではないけど何かの団体さんがアップル博物館みたいなのを作ってるんです。で入場料取られる、まあ、本当にプロの仕様のミュージアムなんですけど、そこにはあの結構レアなアップル製品が飾られてたりします。で時々個人の方とか企業が限定で作ったものもなんか収容されてたりするんですけど、でそこの方が時々こういうのあるよっていう写真をあげるわけですね。見つけてる方いらっしゃるかもしれませんが、初代 の貝殻のタイプの iBook の一番種類と少なかったインディゴっていうブルーのタイプ、あれね一番数少ないんですよ。スペック低くて値段だけほとんどあんまり変わらなかったからあんまり売れなかったんだけど、その背中のアップルマークついてるところに液晶が余ってます。で、まあ、実際これ動いてるところの動画もあるんですけど、ね、ここでもあの写真誌がね反映してるんですけど、まあ、どうも作られたのが2001年か2003年の頃ら らしいんですが、操作は外からやるんですが、結局 iBook 立ててデスクトップで使うだけで、もう何してるんやろなみたいな感じになってるんですが、
はい、音画面はどうなってる？
音画面はこんなんです。
中の画面はどうなってる？もともとアウトする、
中っていうか開けた時の
そう
はないみたいです。
あ、じゃあそれを入れ替えてつけてタッチスクリーンじゃん、ね、
やってるんだと思います。タッチじゃないと思いますね、これ外からマウスで操作してるんです。
タッチスクリーンって書いてある、
書いてます。あ、ほんまです。それはすいませんでした。ちなみに当時それの改造した値段で$7,500以上ですね、はい、買う人がいたっていうことかもしれませんけどね。私もね、あの昔ほら Mac のヘルメット作ったりしたでしょ。で実は iBook のテーブルと椅子で作ったんですよ。作ったね、ほんまに。でね、 iWeek っていうイベントがあった時に持って行ったんですよ。持って行ってね、テーブルの上に置いてたので、あの10時になったらみんなお客さん入ってきてね、お客さんが手でガッと押したらね、バラーンって割れてるそれ気になってしまったからね、あの見た人そんなにいないんですよ。バラバラでまだ、あ、まだ作り直すわね、作り直して、そんなんでね、そこの方にはね、今日そんなんで作ったやつも私は持ってきてるんで、またよかったら見てください。じゃあニュースパートはこちらで一回終わりさせて、
ここでちょっと私が聞いてみたいニュース、
はい、
いいですか、
は
い、
何でしょう。
多分ワンボタンでやってないと思うんですけど、はい、今まさにアップルの CM で、はい、大阪電通大学
を創
出して3月からやってるね、あのこの辺りのこぼれ話とか、
はい、
ぜひご覧いただ
いて、はい、やったらね、実際1月からもうウェブでは公開されてるんです
よ。そうですよね、 YouTube では。
そうなんです、ね、ちょっとオフレコとかもあるんですけど、まあ、話をすると、もともと大学のそういうのを学生とかのやつをやりたいっていうので、もともと代理店がいるんで、まあ、そこの代理店からいろんな大学に話が来たところで、どうですかみたいなのがあって、いつか大学の中でうちの大学にもアナウンスが来て、うちの候補がぜひ先生回答してくださいよとか言ったから回答して、そしたらやっぱ身に留まったらしくて、どうですかって言って向こうの人と、ね、ウェブ会議してでやったんだけど、向こうのタイミングがめちゃめちゃ早くて、話したので10月ぐらいだ、これ12月には終わってないと1月の公開に間に合わない、うん、そんな早かったね。そんなタイミングではうちでやってるプロジェクトではちょっと間に合わないんで、どうしようかなと思って、ゲームショー行った後やったんでしょうね。ゲームショーでやったやつもあるとあるし、でそれも iOS でやってるの知ってるから、これそこ使ったらっていう話をして、そっちで話を振り直したんで、そしたらそれはそれですごい喜んでくれて、そのまま撮影とか、まあ、事前取材とか撮影とか全部やって、であれが出来上がりましたっていう形ですか。
なるほど。それで私は昨年、ゲームショーの時に、はい、お伺いさせていただいて、ゲーム息子と一緒に遊ばせていただいてるんですよ、
はい、
それが出てたんで、もう大喜びでした。うち私も息子も出てるから、あ、これやったみたいなね、うん、
多少誇張があるだろうなとは僕は分かってはいるんやけど、うん、とかもいいかって一緒に出てるやつは東大とか、なんかすげえなとかで喜んではりましたよ。
ちなみにこのゲームは今日の大阪電通大のオープンキャンパスで、
あ、そこでいいゲームができます。
公開収録に参加する我々はちょっと行けないです、
はい、はい、ここで喋ったところで誰も行けない関係ないです。今日はですね、大阪電気通信大学男女っていうオープンキャンパスやっていて、野田クリスタルが最初に喋って、はい、でその後もちろんゲーム学科のゲームも含めていろいろ大学の紹介イベントになりますっていうのをやってます、はい、それを出ずに私ここにいますけど、ね、
97年から2007年の10年の話しますけど、野下さんは、野下さんと最初私やったんで、マカデミアとかあの時のイベントでお会いしたのが最初やったような気がするんですけど、はい、あの頃からもう感染ネットワークですけど、タブロイド紙で見る、あの機関紙、あと最初あれなんていう名前だったんですか、機関紙、
アイカプレスは違います
、
関西インターネット、
関西インターネットとかいう
デジプレ
の方、デジプレの前が関西インターネット、
そうです、
はい、あのこういう機関紙をね、あれ月2
回だから神田さんがやってたのを引き取ったので、
ああ、そういうことですか、
はい、
はい、あれは月2回ぐらい出してたんですよ。
いや、機関紙だったのかな、3ヶ月に1回ぐらい、
あ、そんなの、なんかもうちょっとペース上げように思ったんだ。
紙だったんで、印刷だけでも半月とか、
はい、まあ、スポンサーさん集めるためにもあったでしょ
う。そうですね、そういうのもあったので、
はい、私は長い間だけ書かせてみたいなのがありましたね。で、あの頃ですか、もっと、でも実際もっと前から Mac とかいろいろ使えたんですか？
Mac は実はバイト時代に行ってた広告制作会社に Mac プラスが置いてあって、
はい、
でそこはあの英語大阪のでっかい企業のマニュアルとかを英語翻訳するっていう部署だったんですけど、それの DTP に Mac っていうものを使うんでお前やれっていう超めちゃ無料されてっていうのが、いわゆるお前コンピューターできるか、いや全然やったことないですっていう言ったんですけど、その Mac が置いてあって、うわ触ってみたいって言ったのが好きでで触ったのが最初ですね。だからマニュアルも英語しかないし日本語通ってないっていうか、
本当にそれまでパソコンやったことなかった？
全くなか
った。それで、
はい、すぐ触りました、ね、ぐらいマック簡単やったっていうのが生前の壁という。だから隣の部署に PC98 とか、
はい、
あと同じ部屋に日本語は当時の富士通のオアシスをやり始めてたんですけど、会社の人がみんなパソコン使えなさすぎて誰も触ってなくて全部私が触ってたっていう、あのっていうか触りたい放題、
はい、
でバイトに触らせてくれんねやみたいな感じで、だから Mac プラスも言ってたら100万とか200万ぐらいのやつをもう毎日行ったらもう倉庫でずっと触ってていい、その代わりマニュアルの英語日本語翻訳しろとかめちゃめちゃ売りされたんで英語的で。
え、そうなんですか？
はい。
え、でも今は海外取材行かれて。
そうですね。
で、その頃から一生懸命こう英語を。
英語を全然大嫌いで、
触り
たくも痛くもなかったんですけど、なぜか喋るっていう変な人間で、なぜか喋るって聞いてるっていうか、そこにいる日本語通訳とか、翻訳、ネイティブチェックやってる外国人にいろいろ聞きながらやってます。はい、っていう、なんか変な根性だけあるっていう。
ね、ああいう機関士やってらっしゃるぐらいですから、まあ、
これは私じゃないんです。
これ神田さんのね、
さ
くり
さん
の
ですね、
まあ、私これ誰も関わった
のでもこの、はい、マックの情報が少なかったからこれが本当に頼りやったんですよ。
これの後半ほとんど僕が構成してましたけど日本フラウスの大変大変
電気屋さん行くとね、これが、まあ、表にチラシとしてこう入ってるわけです。これね、まだあると思うんですけどね、全部は揃えてないんですよ。
あ、全部結構ある
ね。だいぶ関西の知らない業者さんの名前とか広告でだいぶこれで知ることになりましたけど、
これがきっかけで関西 DTP 協会とかいろいろできた。
ああ、そうですね。野口さんはそこからも取材でそういう紙のメディアの影響で、まあ、インターネットに移って、それで海外の取材も行かれるか。
いや、ね、取材の仕事を始めたのは神戸の震災の後、インターネットで誰か何か書けるやつっていう、それこそ神田さんに無茶ぶりされてで、その時にまだ大阪にいたというか、はい、関西にいたので、はい、東京の出版社から無茶ぶりされて、はい、しかもその時に一応パソコン通信っていうものがございまして、はい、あ、もうこの人の世代は大丈夫ですこの人は何か言ってると思うけど、要するにパソコン通信をやっていて、しかもテキストを打てて、で一応デジカメも触れて、で編集もできてっていうやつが関西に誰かおらへんって言った時に、やってみって言って全くやった
ことない。
むちゃぶりで、一応その広告制作会社の時にもどんどんむちゃぶりが増えちゃって、 Mac 触れるやったら DTP もできるやったら中も書けるやろってめっちゃむちゃぶりされてコピーライターもどきみたいなことをしていったりとか、まあ、クライアントさんとこに当時ですよね、はい、女の子行ったら喋ってくれるからって感じで連れて行かれて、そこで聞いてメモ取って、あの編集するっていうのをやってるうちに、まあまあまあ書けるかなぐらいな。で適当に記事を送ったら編集が編集してくれるからって言ってやったのが最初のフリーランスでライター始めたきっかけです。当時もうインターネット実は使っていて、たまたま www のそれこそ大阪阪大とかがプロジェクトで、あのもうエクステンジ引いてたんですよ。でまだ内緒やけどって言って阪大とか東大とかが繋いでて、多分柴田さんとか知ってると思うんだけど、それで、ネットスケープも最初の www もあるから触ってみようって言われて使ってたんですよ。でその時に震災があって、神戸のどこの大学だ、どこかの大学がサーバーを持ってたんで、一番やっぱ震災の発信をしたからそれを取材してくれって言って、 その時も単語がみんな分かんないんですよ。まずブラウザって分かんない、そもそもインターネット分かんない、でなんで通信ができるのかっていうのも分かんないっていう時代だったんで、でなんか分かってるやつがいるみたいな感じでいろいろ教えてもらって、仕事がなぜか今にまた続いてるっていう感じです。はい、
じゅんさん、いやいや、じゅんさんにもね、すごい話があるんです
ね。何もないです。
いや、
何もないです。今のでもね、
山下
さんもね、
何予防線張ってるんですか。
だからこの、ね、だからこの、はい、UGM とか、はい、バグネットとかで、その CES のお話とか聞いたりとかするのって、なんか当たり前のような感じだったんですけど、テレビのニュースとかでやり始めたのちょっと前からですよ。
え、テレビのニュースやってます
の？CES がやっててとかいうようなこと。
ああ。
今までなかったじゃないですか。ここのなんか会ですか、そういう話。
あ、そういう単語が飛び交う場所がね。
そうそうそうそう。はいはい、そのラスベガスでやってるっていうのも、そのもうだいぶ後になってからね、テレビとかで取り上げるようになったなって、はい、すごいとこだなって思う。
いや今 CS って聞いてね、そう CSK なんて違うんで今のあの潤さんあれですね、駅前ビルの CSK だったことあるんですよ、前ずっと前ね、なんかずっと昔、あの大阪駅前に大ビルってあるんですよね、大阪かな、
CSK
そこの地下にね CSK のショップがあったん
ですよ、ね、そこでね働いてたことがあ
ったんですよ。ソフトも本もいろいろ置いてあったんですよ、確かね。
だから、うちの同級生結構行ってましたよ。
あ、そうですか。
この CSK で。
そこの、なんか、ショップ、なんか、社員が買うお店なんですよね。買ってどうか。
え、意味わかるんですけど。なんで社員が買ってどうか。
社員
じゃ
なくてもいいんですけど、はいはい、あれですよね、なんか、そういう会社ですよね、あの山村さんがやってたような。
そうだね、悪いことやってるみたいな。もうちょっと説明していいんだけど、
あのコンピューターのその、
はい、
サービス
誰が日本語通用
ですか。あれですよ、
修理、
はい、修理とか、はい、お店があったら便利だったんですよね、あの CSK って。
すみません、いろいろ情報が足りなくて横付け
て
も
らってます。下でお店で買って、はい、そのどっか取引先を持っていってなんかするっていうのは結構ありましたし、
だから修理するのに部品がないから CSK さんによって部品買ってそれで修理を買う
とか持っていくとかじゃないですか。
それは個々人に委ねられた問題で、別に勝ち合いって言ってるわけじゃないと思うんですけど、まあまあそういうこともある意味はありましたけど、
なんかあったと思うんですよ、会社の人が買って、はい、
その頃にはまだ Mac とか使ってなかった。
Mac 売ってました、下で。あ、そのお店で。
お店で
売ってたんです。
どんな Mac 売ってたか覚えてます？
63Mac とか
LC とか。
買いたいと思ってたんですけど、
はい、
結局そのベースの Mac は買わなくて、
はい、最初に買った Mac は何だったんですか？
iBook 白い iBook。
ああ、四角い方ね。はいはいはい。じゃあ、割と2001年とか2年とか、そのぐらい、うん、
結構バースパ
ッと、パッ
と、パッと。
でも知ってるんですよ、ジュンさん、マックの前、アプチバ使ってたでしょ。
そう。それは
IBM アプチバってなかなか過ぎてないなと思って。
違うんですよ、はい、それがもうなんか、もらってしまって、どうしても使わざる
を得なかったと。今、ちなみに iPhone 何やったんですか？
iPhone は13。
13です。16E はいかがですか？それ言われたら返しようかな。まあまだご検討ください。こんにちは、初めてコメントします。いつも楽しい配信をありがとうございます。私は定年後縁があって大学教員として第二の人生を過ごしています。30年来アップル製品を愛用していましたので、授業では手持ちの無印 iPad 第8世代をプロジェクターにつなぎ、グッドノートに読み込んだレジュメを写しています。グッドノートは補足説明や強調したいとき、Apple Pencil で簡単に書き込んだり拡大したりできるので、これなしでは授業ができないほど重宝しています。さらに授業で動画やサウンドファイルも使うので、資料も含め全て iPad に入れておき、いつでも見せられるようにしています。本当に iPad 一つあればどこでも仕事ができるので、こんな便利なガジェットはありません。ところがそろそろ iPad のバッテリーが持たなくなってきてしまい、思い切って iPad Air M3 11インチに買い替えました。 タッチ ID の場所が違うことに戸惑いましたが、画面が広く見やすいので満足しています。ただイヤホンジャックがなくなりましたので、有線接続のスピーカーしかない教室ではどうやって音を出すか試案中です。それでは皆様、お体に気をつけてこれからも配信を楽しみにしていますと、あの頃は漢字トークセブンさんからコメントいただきました。なかなかのペンネーム、ラジオネームでありがとうございます。初めてコメントいただきました。大学教員として第二のということは、どちらか会社定年された後、小林先生、そういう方は今すごく多いんでしょうか？
多いですね。別に定年になってからってわけでは決してないと思います。普通の企業定年だと55ぐらいじゃないですか、はい、でそこからまあ大学行って10年ぐらいっていう感じになるんで、そのパターンもあるし、まあ、途中でも転職しちゃう方、最近は多いですかね。最近大学からは実務経験者の教員ってのは結構多くなってきて、こういうことを仕事してましたっていうことを本当に採用したりとかいうのもあるので、まあ、そういうのも、まあ、うちの大学も結構いますけどね。
なんて呼びましたか、あの頃は漢字トークセブンさんってなかなか長いんですけども、もうせめて漢字トークさんでいいかもしれないですけど、はい、ね、グッドノート、ね、なかなかお好き。多分、三浦さんが一生懸命グッドノートの気持ちを奪われてるんじゃないかと。
あ、そうです、私はグッドノートではなくてですね、はい、ノータビリティっていうのから使っていて、はい、私は主に iPad 使う用途は仕事用の会議のメモを取ってまとめるっていうのが一番多くあるんですけど、グッドノートの機能で録音しながらメモを取ると、後で録音を聞いてるとその時書いたところが実際に動いてここに現れて、だからここ書いた時にこれ喋ってたのっていうのが連動されるので、とても便利だなと思ってそれを使ってます。ただグッドノート確かに評価がいいので、あといろんな YouTuber さんもご紹介されているのもあって、使いたいなと思いつつお金も取られるので、グッドノートで課金私もしているので、片一歩に浮気するとまたお金がかかるというのは世のご時世がありますので、ちょっと行けずにいます。
ちなみにイヤホンジャックがなくなったんでどうするかっていう話は、はい、USB-C のアダプターで普通に音出ますから、これ iPad で使えるんで、
まあ、じゃあアダプターありきで使えるわけ、
これアダプター1本入れればいいだけだと思うんですけど、はいはい、もしくはアナログの入力の方に Bluetooth のアダプターを引っ付けたら、
はいはいはい、
どちらで解決できるんで、
まあ、有線接続のスピーカーしかない教室でっていうのが
多いですね。
あの頃は漢字トークセブンさん、きっと漢字トークセブンの頃にすごく思い入れがあるんでしょうね。私は小林先生が昔アスキーさんの本に書いてあったあれ、マック辞典って、
あ、はい、
あのそういう、ね、いろんなライターさんが寄ってたくさんこのチップスとかその書いてあった、でちょうど管理特選が出る頃ぐらいでその本が出たんで、小林先生がセブンではこうなるっていうような感じがしたと思うのでまだ小林先生と出会う前です。それをもう信じて、よしじゃあセブンこうなるなと一日メモ取ってました
よ。あれマックライフ、
マックライフ、いやアスキーさんのあの表にね、なんか爆弾のキャラ描いてるメールっぽいですよね。
それはね、違う
本だと。
違うもん
ですよ。はい。
で、小林先生の本前。あの本で、大河国と大谷活動したって書いてある
。あ、そうです。あ、はい、そうね、見て。はい。
漢字特選部の冊子は、多分バックライブだったと思いますけどね。はい、この時なんかシステム7の紹介と漢字トークの7の紹介と漢字トーク7用の別の冊子とって言って3回ぐらい同じ記事書く
そうなんですよね。その当時はなんかゴムトークって言ったら何なのかずっと分からなくてね、今でこと分かるんですよ。あちこちにゴムトークっていう言葉が出てきて、分からない方のためにシステム7は英語版なんで、それにゴムトークっていうアプリじゃなくて
機能学習を入れて、無理やり漢字ログとかを認識させて日本語入力もできるようにする
。どっちがいいかみたいなね、ことをよく思って書いてました。あと、はるさんが梅田の動画を撮ってきてくださいましたんで、それが次のエクスポストのはるさんのところに見てもらったわけですが、あ、これですね。今アップルストア梅田が
一応梅田ができるとはまだ言ってない
ですね。可能性があるだけですけど、
こういうクエスチョンマークで、
はいはいはい、だから工事現場としては前よりはオープンになった感じなんですか。
そうですね、オープンにな
ってます、ね、前はもっと徹底して板に囲われてた、うん、
ただ相変わらず普通店舗の工事だとどこどういう
の、ね、何って書いてある、ね、どこ見ても書いてない、
一切書いてないですね。でちょっと映像で分かりにくいんですけど、天井と壁の間のこの金属部分がアップル京都の同じような材質の金属部分がずっとこう続いてるんですよ。多分アップルがこれできるんじゃないかなというところ
。ロゴ貼ったら丸れてもらうから一番最後までやらない
と思いますね。
絶対に
ダイソーでもいいダイソーできればいいけど、
パナソニックは1回も2回も両方使ってた
もともとそうですね。
どうするのかなって下の方、
下は多分別が使ってるんじゃないかなと思うんですけど
ね。
ちょっとすみません、下までちゃんと見なかったんですけど、
今映ってるあれは下じゃないですか。
そうですね、下の方はちょっと映ってますね。多分2階だけでもかなりの面積、
いやでかいです、すごいでかい、喫茶店丸々1個ありましたからね。プラスショールームやったから、
そうです、そうです、
すごいでかいですよ。
原さんはなんか期待を込めて3月中にオープンではないかみたいな。
3月なんか多分無理そうですね。
3月はちょっと厳しいかな。
もう運ばってるやつね。
夜行ったんで中で作業してるような感じはありました。電気がついて足場とかがちょっと映ったりしてました。
長年この近所で働いてました。昔はここは大阪鉄道局だったなと思っていろいろ学生の考え。松尾さんもね、この筋のもうちょっと奥の筋にいらっしゃる。
あ、そうですね、はい、
そちらが楽器で私が画材をグループしてて、はいはい、お互いマーキットシュー打ってたという、
は
い、
その時にはまだ
出会ってなかった、
はい、出会うと、ね。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。3月のテーマはアニメとアップル製品。 iPod に入れたカリオストロの城全曲を毎日通学時に聴いていたとか、台湾にを書きたくて iPad を買ったとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2025年3月のマグネットは3月26日水曜日夜8時より Zoom によるオンラインで開催いたします。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。次回の配信は3月25日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーバー。